いよいよ今年最後の聖日礼拝となりました。今日は今年52回目の聖日礼拝です。私にとっては初めての神戸中央教会での年末感謝礼拝です。昨年まではこの時期は東京に帰っていました。東京に親がいるわけではないのですが、帰省ということになるでしょうか。そして今年は逆に神戸に帰って来られる方々をお帰りなさいと迎えるようになっています。神戸帰ってきて来られた方々、お帰りなさい。またすでに帰省のためにこの新開地からまた神戸から実家の方に帰って行かれた方々もおられると思います。そんな年の瀬ですので、クリスマスおめでとうございますとこの時期に言われると皆さんは違和感があるでしょうか。今日はクリスマスからまだ4日です。普通赤ちゃんが生まれた場合、生まれた後ほどおめでとうという言葉が続くのではないでしょうか。ましてや出産して4日目といったら、まだ名前も決まっていない、いや本当に良かったねと皆さんに言われる時期ではないかと思います。今日皆さんがこの教会に入ってきたとき、1階にクリスマスツリーが出ているのにお気づきになったと思います。まだ閉まっていないから出てるんだなとご覧になられた方もおられるのではないでしょうか。この間の水曜日の祈祷会はクリスマスの当日でした。でも名称は年末感謝祈祷会でした。クリスマスなのか年末なのか、一体どっちなんだろうと違和感を覚えつつ出席しました。これはクリスマスと年末年始が、年末年始とか年末が近いことに原因があります。日本ではこの年末年始というのは特別な行事の時期です。慣用句として盆と正月が一緒に来たようだという言葉がありますけれども、その慣用句になるほどこの正月、年末年始というのは忙しい、また年末のことを特別に指して師走という言葉もあるぐらいです。この時期ですね、私たち、日本神道ではない別の神様を信じている私たちとしては、日本独特の文化に振り回されているのではないかと感じることがあるのではないでしょうか。特に正月は偶像礼拝でもあふれています。この時期気持ちをどう持っていったらよいのか、私も昔から悩んできました。クリスマスから年末年始のこの微妙な時期、どのように過ごすのか良いのか、聖書から見ていきたいと思います。まずは改めましてクリスマスの見直しですけれども、まず日付ですけれども、クリスマスは12月25日、間違いないですね。でもクリスマスは1月6日にもあったということをご存知でしょうか。そもそも、初代教会は迫害の中にありましたけれども、そのキリスト教会が爆発的に増えたのはローマ帝国の中で国教として認められたからでした。でそのローマ帝国は、世界を支配して大きな強大な国というか帝国でありましたけれども、その世代が進むにつれてその引き継ぐ人の力が弱くなって、一人では全部を支配できないという時が来ました。その時に東側と西側に分裂したの、社会科で習ったのを覚えておられるでしょうか。東ローマ帝国、西ローマ帝国と言われました。その時にキリスト教会も東と西に分かれました。で西の方がローマカトリック教会となっていきます。で私たちはローマカトリックから出ていったルターの宗教改革で出ていったルターのプロテスタントの流れの中にあります。そしてこのローマカトリック教会で定めたクリスマスが12月の25日でした。 そして東側に分かれたキリスト教会、これ正教会になっていきますけども、これが1月6日をクリスマスとしていました。その後一旦はこう別々でこう分かれて、かなり仲が悪かった東と西のキリスト教会なんですけども、その後キリスト交流が再び活発になるにつれて、12月25日、西側の12月25日の方をクリスマスとして統一しようじゃないかということで、今の12月25日がクリスマスになりました。で、残った1月6日どうなったのかというと、光源日という言い方をキリスト教の暦の中では言っています。で、12月25日はキリストが降誕されたこと、誕生されたことを記念する日です。この1月の6日はその後ですね、クリスマスは12月25日になったので、1月6日は博士たち、東方の新共同訳では学者たちとなっていますけども、東方から来た学者たちがイエス様のところにたどり着いた日というふうに言われています。言われているというか、を記念した日となっています。東の学者たちは何によって導かれてイエス様のところに来たでしょうか。彼らは東の方から西の方に星を見たので、イスラエルまで訪ねてきました。そしてエルサレムからイエス様がいるその家まで再びその星に導かれてたどり着きました。その星、皆さん今年も見ているはずです。家庭集会では話しましたけれども、皆さん見たのを覚えておられるでしょうか。クリスマスツリーの上にある星、あの星がそれを導いた星の象徴となっています。クリスマスツリーのてっぺんにあるその星がこの導きの星だとすれば、博士たちがたどり着いたことを記念する1月6日までは本当はその星がないとおかしなことになるのではないかなと思います。このそういう意味では12月の25日から1月の6日までがキリストの誕生を記念するクリスマスシーズンと言えると思います。またクリスマス、12月25日のクリスマスですけれども、この日は私たちは教会学校とかでもイエス様の誕生日というふうに教わってきます。で、そのように今年は2019回目の誕生日というふうに覚えてきていますけれども、この12月25日はイエス様の誕生日ではありません。なぜならイエス様の誕生日は聖書のどこにも書いていないからです。じゃあクリスマスは何かというと、誕生を記念する記念日なんです。一応キリスト教会の業界の中では誕生日とはどこにも書いていなくて、誕生を記念する日ですというふうになっています。そしてクリスマスの意味ですけれども、じゃあクリスマス、いつもクリスマスクリスマスって言ってますけど、皆さんも聞いたことあるかと思いますけども、クリスマスはキリストとマスが合わさってクリスマスで、キリストはイエス様のことですよね。で、マスは、カトリックでミサ、礼拝のことをミサって言いますけど、ミサと同じ言葉です。キリストを礼拝するのがクリスマスです。ですので羊飼いも東の方から来た学者たちもイエス様のところに来てイエス様を礼拝したというふうに書いてあります。ですのでますますそういう意味からも1月6日までクリスマスが続いていると考えるのが、私たちの原点としてはあるべき姿なのかなというふうに思わされます。しかし私たちはそのように思っていたとしても、この日本の中にある限り12月25日が終わるとですね、師走、年末に向けて、またお正月に向けて動き出すわけです。25日まではクリスマスケーキを食べていても、すぐにそれが終わるとおせち料理の準備に入ったり、またクリスマスツリーをしまってお正月を迎えなければ、で、新しい新年を迎えなければというふうに思わされてしまいます。これは、 クリスチャンホームで生まれた方はもしかしたらあまりそういう意識がないかもしれませんけれども、日本の中で生まれ育ってきた人たちにはもう長年やってきて、子どもの頃から、いや物心つく前から教え込まれて、もう体というか心に染み込んでしまっているものです。その、まあ、いわゆる日本の文化ですけれども、その文化に私たちはこう抗えずに進んでいるのかということになります。私たちの周りには、私たちの信念とか信仰とは別の力が働いていることがあります。まあ、言うなれば、このクリスマスについても12月25日とか1月6日というのは私たちが決められるものではありませんでした。そして今日のこの聖書を読んでいただいたところ、ヨセフとマリアがガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった話ですけれども、これは皇帝アウグストゥス、ローマの皇帝ですね、アウグストゥスから人口調査をせよという命令が出ました。これはローマ帝国にいる人数を把握するためと言われています。人数を把握して税金がどのぐらい取れるのか、また戦争になった時には戦士になれる人がどのぐらいいるのかというのを調査するためだったと言われています。この皇帝アウグストゥスはローマの皇帝ですから、まあ、ローマの王様のようなものです。でもこのヨセフとマリアを含めるこのユダヤ人たちは、王様はどこから出ると思っていたか。これはユダヤ人の王様は自分たちユダヤ人の中から出てくると信じていました。いや、それは信じていたというよりも旧約聖書にそのように約束があるからです。神様はダビデの子孫から代々ユダヤ人の王を送ると約束をしています。ですから彼らは、私たちの王はユダヤ人から出るはずなのに、ダビデの子孫から出るはずなのに、今私たちの王となっているのはローマの王だと。そしてローマから来ているヘロデ王、ヘロデ王もユダヤ人ではありませんでしたから、それらの私たちの本当の王様はユダヤ人から出るはずなのに、今私たちを王として支配しているのは別の人だ。これは一体どうしたことかと。しかもそこから命令が来て、自分の町に入って人口調査の協力をしなくてはならない。そのようなもやもやした中でベツレヘムに行ったに違いありません。しかもヨセフとマリアはダビデの町へ登っていったと書いてあります。これそしてダビデ家の家に属しと書いてあるのは、これはダビデの子孫だということを表しています。ヨセフとマリアは、私たちの一族からこそ王が出るべきなのに、なぜローマの皇帝アウグストゥスの命令に従って、お腹も大きくなって身重なのに、遠いところをとぼとぼと歩いて、もしくはロバに乗ったかもしれませんけれども、長い時間をかけて移動しなくてはならないのかと少なからず思ったはずです。そしてベツレヘムに着いたら着いたで、イエス様が生まれた時に布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからという、極めて悲惨というか極めて悪い環境の中で、イエス様を、お生まれになりました。これは彼らは、ではその彼らは神様、そして彼らは天使から蜜月を受けて、あなた方の子供は特別な子供ですよ、神に仕え人に仕える、人を救う子供になりますと約束されていたにもかかわらず、なぜこんな状況なのだろうと、迷ったというか混乱したに違いがありません。しかし彼らは そのモヤモヤした中で言ったのは一体どういうことだったのか。それは神様の計画の中にあるものでした。彼らはどうしてこんな目にと思ったかもしれませんけれども、そのベツレヘムで生まれるということは旧約聖書の中で神様が救い主が生まれる場所としてあらかじめ予言されていたところでした。その助言の成就のためにベツレヘムに行く必要がありました。そして救い主はあらゆる人の苦難、苦しみ、困難を知っている人だとイザヤ書にも予言されているように、イエス様は最も悪い環境で、ひどいところでお生まれになる必要がありました。一見ローマから出ている無理難題、無理やり従わされている私の信仰とは違うところで命令を出されていると思っても、実はそれは神様の、まさにその背後に神様の手がある、神様の計画に乗っているものでした。私たちもこのお正月、私の信仰とは違うのにと思わされることが少なからずあると思います。でもそこには彼らと同じように、マリアとヨセフと同じように神の手がその背後にあることを忘れてしまっていることはないでしょうか。この1年間振り返ってみると、感謝なところはたくさんあったと思いますけれども、感謝とは思えない出来事もたくさんある方もおられるのではないかと思います。家の中にいても平安がない、私の居場所がない、また友達との間でもなかなかこう受け入れられている居場所が感じられないという方もおられると思います。でもそこから抜け出すには、まずその状況が私に対する神の計画であると認めるところから始まるのではないでしょうか。マリアとヨセフもそのような不合理な状況の中においても、神様の、天使を通して与えられている神様の約束があったので、これは神様の計画の中にあるに違いないと思っていたと思います。もし今の状況、この状況はとても耐えられないけれども、神様の計画の中にあると認めることができるならば、その次に神様が願われる、神様が導いてくださる一歩があると信じることができるようになります。必ずしもその場所にとどまることが御心であるわけではありません。マリアとヨセフもイエス様が生まれた後、ヘロデ王に子供が殺されないようにエジプトに脱出しなさいと言われたように、次の一歩が脱出するということかもしれません。それは人それぞれとどまるのか脱出するのか、それは神様の計画は人それぞれにありますけれども、まず今いるところが神様の計画であると認める、そして次の一歩を必ず神様は与えてくださると信じること、それは聖書にそのようにしてくださると約束が何度も書かれていますので、それを信じることです。もしそうは言っても神様の導きなんかわからんと、これよくあるんですけども、神様の御心どうしたらわかるのって言います。でも神様の御心がわからなければ、私たちは一体どうやって神様に従うんでしょう。わからないときにはまずやっぱり基本ですけども、祈ってみます。祈って御言葉を読み、うちに与えてくださっている聖霊の声に耳を傾ける、これはもう散々言われていて耳にタコができるほど言われていることだと思いますけれども、祈るときに私たちはよくあるのは、祈祷課題とかをこう見ながら、こうしてください、ああしてくださいって神様に一方的なお願いをする、私の今のこの環境をどうにかしてくださいと祈って終わってしまうことが多いのではないでしょうか。でも祈りというのは神様との対話です。こちらから話したら相手の言うことを聞く、これが対話ではないでしょうか。そして聞いたことに対してまた答えていく、 そのキャッチボールがあることこそ祈りの本来の醍醐味です。神様の前に出るときに一方的に今これをしてください、ああしてください、これが欲しいんですというのと同時に、まあ、それが悪いことではありませんので言うと同時に、神様が今自分に何と語りかけてくださっているのか聞いてみる時間を持たれてはいかがでしょうか。特にこの年末年始、年末年始だから時間があるでしょっていうのは、サラリーマンで働いている男性の方はそういうふうに思うこと、私含めてですけども思いますけれども、ご家庭の主婦の方は年末年始こそお忙しいことだと思います。でも、どうかそのような時間を持ってみていただけたらなと願います。特に今私は次の一歩どうしたらよいのかわからないという中にある方、この時に求める神様に平安を求める祈りをされてはいかがかと思います。またもうちょっと具体的に言うと、祈る時間5分とか10分とか決めて祈るというのではなくて、神様から平安が来るまで粘って祈るぞと、ヤコブが神様と組手を組んで祈ったところ、私を祝福してくださるまでは私はあなたを離しませんと言われたあの祈りのように、神様が私に平安を与えてくださるまでは祈りをやめませんという覚悟で祈ってみると、祈りが与えられます。で、私はかつて青年、東京にいた時にそのような祈りがあるよというのを聞いたことがあって、なかなかそれをふーんと思って、心のどこかにはとどまっていたんですけども、なかなか実践することはできませんでした。でもある時、仕事でも教会のことでもいろんなことが重なって、もうなんか自分の手に負えなくて、でもこう断る勇気もなくて、また断ったところで上司会社とか教会の上の人とかいろいろ言いくるめられると結局やらざるを得なくなるという思いを持っていて、もうどうしようもないと思った時に、ですね、そのことを思い出して神様の前に出て祈ってみました。でその時は、寝る前だったので、寝る前のお祈りってそんなに長くできない、普通はしないんですけども、でもその時は神様から平安が与えられるまで祈り続けてみよう、言われてきたことをやってみようと思ってやってみたことがあります。その時は、ちょっとすいません、抽象的な話になってしまいますけども、心に神様の光が、温かい光が差し込まれたような形になって、とても大きな平安をいただくことができました。で、状況は何も変わらないんですよ。やりなさいと言われている仕事は変わらない、教会の奉仕も山積みのまんまだけど、神様が大丈夫、たとえそれが全部できなかったとしても私はあなたと共にいる、でもっと言うならば今私が命を召されたとしても神様のもとに行けるんだという大きな平安をいただくことができました。で、平安をいただくと不思議なもので、こう焦りがなくなるからなの、焦りがなくなって無駄がなくなるからなのか、そのこう山積した問題は一応乗り越えることができました。私たち祈りによって平安をいただくとき、状況が変わるか変わらないかも、それも神様の手の中にあることですよね。この時期に、時期に関係ないですけども、もし信じたら、祈ったら、この病が癒されますかと尋ねられるときがあります。で、私の今のこの苦しい状況、抜け出すことができるでしょうかと問われることがあります。神様は確かに祈ること、信仰を持つことで病を癒されることあります。がんがもう末期で、あと何ヶ月の命って言われてたのに全部治りましたという証も皆さんもよく聞かれると思います。でも、かたやもう一方で、がんに限らず病気は癒されないけれども、平安のうちに神様を賛美しつつ喜んで天に召されていったという証も聞くことがあります。神様が 私たちが祈り求めた時にどうされるのか、それは私たちには分かりません。マリアとヨセフもあったかいベッドがあったらいいのにと祈ったかもしれません。でもそれは神様の計画とは違ったから与えられませんでした。そしてその違った時でも神様の計画、私たちには分からない神様の計画があって、それが世界の救済へとつながっていることがあります。ですので私たちには次神様がどうされるか、それは正直分からない世界ですけれども、でもそれを乗り越えるための平安は与えてくださることができます。マリアとヨセフは家畜小屋で子供を産まなくてはならないという状況は変わりませんでした。でもその生まれたのに合わせて天使たちも現れ、励まされ、平安を、また平安どころか喜びのうちに出産をされたと聖書にはなっています。私たちもこの年末年始、偶像にまみれたお正月近づいてきますけれども、そのような中でも私たちにある神様の計画を覚えつつ、そこに与えられている環境から次の一歩どうしたらよいのか祈り求めて過ごして乗り越えていきたいと願わされます。偶像に仕えるというか、偶像の拝んでいる人たちの世界の中に入る時のことで、まあ、似たようなというかちょっと違うんですけども、海外に宣教に行かれる宣教師たち、カンボジアとかいろんなところに行くと仏教がこうすごく知れ渡っていたり、イスラム教がこうなっていたりという地域に行って、キリスト教を布教してはいけませんと、もし布教しているのが見つかったら処罰されますという国に使わされている方々がおられます。でそういうところに行った人たちはどうするかというと、そういうところは、例えばですね、寺院が、まあ、キリスト教じゃない寺院があって、そこの掃除をする人たちを町の総出でやったり、そこに小僧として入っている子どもたちが掃除をしたりということがあるんです。そこに宣教師の人たち、またその地元のクリスチャンの人たちが一緒に入って異教の寺院を、異教の神殿を掃除します。そしてそこから信頼関係を得たところで、あなたは違うものを信じているみたいだけど何を信じているのと問われるのを待ち、その問われた時に福音を提示していく。聞かれたことに対して答えるのはいいそうなんですね。こちらから伝えてはいけないけども、聞かれたことに対して答えるのは構わないということがあるので、そのようにするそうです。私はかつて、教会に来ていませんでしたので、その神道のこう正月の中にどっぷり使っていたわけです。ですから私は、人たちを今こう神社に、初詣に行く人たちを毛嫌いしてしまうと、かつての私を毛嫌いしていることになるなというふうに思わされます。でもし、それで、キリスト教とは関係のない人たちだ、別のものを偶像を拝んでいる人だからと言って、もし線を引いてしまったら、線を引かれてしまっていたら、私は教会に来ることはできなかった、神様のもとに来ることはできなかったなというふうに思わされます。このお正月、まあ、ご家族集まられることあると思います。事情があって帰ることができない、うちなんかもこのお正月もどこにも行きませんけれども、ご家庭でそのまま寄られる方もおられると思いますし、家族のもとに行かれる方々おられると思いますけれども、その偶像があふれている世界の中でも神様の計画があること、もう一度思い起こして、それに神様の声に耳を傾けていただくときとしていただきたいと思います。第一ペトロの5章の7節にこのように書いてあります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。 この祈りの力ですけれども、イエス様は十字架にかかる前にゲッセマネの園でお祈りをされました。イエス様にとってゲッセマネの園での祈りは、父なる神に父なる神との断絶を受けるという、その杯を取り除けてくださいという祈りでした。それは大変苦しくて血のような汗が流れるほどの祈りであったと書かれています。でもイエス様はその祈りを通して十字架にかかるその道を乗り越えることができました。私たちもどのような、こう、天のお父様にこれは無理ですと思うようなことでも祈ったときに、私たちは乗り越える力を与えられるという約束を信じて、このお正月も乗り越えていきたいと願わされます。お祈りいたします。